あかりと
武井の
インフォメーションカニ。
インスタグラムでカニ市の素敵を発信中。
カニ市広報課アカウントをチェックすればイベント情報やカニの旬な情報が一目でわかるよ。
さらにハッシュタグカニスタで皆さんからの投稿も募集中。
市内で見つけた素敵な場所や思い出、美味しい食べ物の写真を撮ったら
ハッシュタグカニスタをつけて投稿しよう。
素敵な写真は広報誌で紹介されるかも。
たくさんの投稿を
お待ちしています。
カニ市ふるさと広報大使岡本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組ではカニ市ふるさと広報大使の塚本あかりと
カニ市役所広報課の武井が
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきのあかり話題をお届けしていきます。武井ちゃん、
はい、
今日で2月も終わりですよ。
あ、そうですね、
うん、もうすぐ3月3日ひな祭りがやってきます。
そうでした、
うん、
ひな祭りの豆知識をいろいろと調べてみましたよ。
お、
あかりさん知りたくないですか？
ぜひ教えてください、
は
い、
まずはひな祭りの起源からご紹介しますね、
はい、
日本でひな祭りが始まったのは平安時代と言われています。
あ、確かにひな人形の着てる服ってその時代のものみたいですもんね。
あ、確かにそうですね、
うん、
昔日本には1月から9月の奇数月にそれぞれ1つずつ計5つの節句というものがあって、
はい、
貴族の間では季節の節目の身の汚れを払う大切な行事を行う日とされていました。ひな祭りにあたる3月3日もその5つの節句のうちの1つなんです、
うん、なるほど。ひな祭りはめでたいイメージがありますが、もともとは厄除けを願う日だったということですね。
はい、その通りです、うん、出産の時に死亡率が高かった平安時代には、
はい、
こう命を持っていかれないように、うん、枕元に身代わりとなる人形を置く習慣がありました。この風習は次第に自分の災いを引き受けてくれた人形を流す流し雛というものに発展して、うん、今も残っている地域があるそうです。
お、流し雛が今のひな祭りの原型ってことですか？
うん、そうです。もう一つひな遊びというものも元になっています。
はい、
紙の着せ替え人形を使った人形遊びのことで、
はい、
平安時代に貴族の子どもたちの間で流行っていたそうです、
うん、なるほど。どちらかというと、うん、現在のひな祭りは流し雛よりもひな遊びに近い気がしますね、
うんうん、そうですね、
うん
うん、先ほどあかりさんもおっしゃったようにひな祭りはめでたい日、またお祝い事というイメージが強いですよね、
はい、
ただ人形が災いの身代わりになってくれるという考え方は現在も続いていて、うん、ひな人形は子どもの守り神の役割があるんです。
知りませんでした、
うん、ちなみに紙の人形から現在のような豪華なおひな様になったのは室町時代です、
うん、
また段飾りは江戸時代中期に登場したと言われています。
ひな祭りの豆知識ってこんなにあったんですね、
はい、
面白いです。知らなかったことがたくさんありました、うん、今年のひな祭りが来るのが楽しみです。
そうですね、うん、ひな祭りの豆知識はまだまだたくさんあるそうです、
うん、
気になる人はぜひ調べてみてくださいね、
はい、
では早速今日の本題に入っていきましょう。今日はぐるっとカニグルメコンテスト受賞セレモニーの話題を皆さんにお伝えします。
昨年の10月から11月にかけて開催されたグルメコンテストの表彰式が瀬田の天龍寺で行われました。当日は私もセレモニーに参加したのでその時の様子を今日は皆さんに詳しくお伝えしていきます。それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。まずは2月5日に開催されたぐるっとカニグルメコンテストグランプリセレモニーの話題です。
カニの特産である里芋と栗を使ったメニューをみんなで楽しく美味しく味わって食からカニを盛り上げようというグルメイベントで昨年の10月から11月にかけて投票を行いました。
コンテストの順位は市民の皆さんの投票をもとに決定しました、
うん、
今回のくるっとカニグルメは3回目の開催でしたが大好評だったそうですね。
はい、そうなんです、うん、 前回は合計投票数が1600票だったのに対し、今回はなんと4872票も集まったんです。
3倍以上というのはすごいですよね、
そうですよね。
今回は初めてインスタグラム上での投票も行ったので、その効果があったのかもしれませんね、
そうかもしれませんね、市民の皆さんからいただいた投票で全23の参加店舗のメニューからグランプリが決定しました、
はい、
そしてそのセレモニーを瀬田の天龍寺で行いました。セレモニーは2部制で、第1部では表彰式を行いました。表彰式ではグランプリ、第2位、3位、そして明智光秀特別賞の4つが発表されました。
私も審査員として参加させていただきました。せっかくなのでリスナーの皆さんにもセレモニーの雰囲気を味わっていただきたいので、エンドロールで順位を発表していきます。
はい、そうですね、
はい、
では早速発表したいと思います。第3位はエナ川上屋蟹御岳インター店の栗一筋です。栗きんとん5個分のペーストを使ったモンブランです。
はい、まずこんもりと山のように盛られたモンブランの迫力がすごかったです。あと大きいのにこんなに食べれるのかなと不安だったんですが、はい、モンブランが甘さ控えめで、中に入ってる焼きメレンゲもサクッと軽かったんですよね。なので重たくなく食べれたので、はいはい、全部いただきました。
そうなんですね、
はい、
そう、大きいけど甘さが控えめだから、どんだけでも食べれちゃう。
そうなんです。
なるほど、そうなんですね。投票者の方からもコメントをいただきました、
はい、
甘さ控えめでたくさん食べられる、先ほどのあかりさんと同じですね、
一緒ですね、
はい、あと中のメレンゲが美味しい、そして栗の皿が可愛かった。
あ、確かに茶色の丸い皿ですよね、
そうですね、あれ栗の形になってたみたいです。
あ、そっか、
はい、そうなんです。
なるほどね、ちゃんと考えられてるんですね、
はい、続いて第2位はレインボーのクリクリアンです。大粒の栗がゴロゴロ入ったたい焼きになります。
はい、栗のペーストが入っているかと思いきや、大きめに切った栗がゴロゴロ入ってるんですよね。これで80円はお値打ちだなと思いました。
安いですね、
はい、贅沢な栗の使い方です。
投票者の皆さんからいただいたコメントの中にも、
はい、
あんと栗がぎっしり入っていた、はい、尻尾まであんがあって嬉しい、またリーズナブルな価格で栗が楽しめたっていうコメントがありました。
はい、
そしていよいよグランプリを発表します、
はい、
グランプリに輝いたのはかまどの戦国侍お焼きです。信長、光秀、蘭丸の三武将をイメージしたお焼きになっています。
はい、それぞれが全く違う味なので飽きずに一個一個が楽しめるなと思いました。私が印象に残ったのは光秀で、
はいはい、
この光秀のおやきのイメージが、頭がよくスパイに向いているっていうのが光秀のイメージだそうで、お店の方の、
はあはあ、
スパイを酸っぱいにかけて漬物の高菜を使って酸っぱさを表現していたそうです。
すごい面白いですね。
そう、面白かったです、初めて食べるおやきの味で美味しくて、おかずにいいなって思いました。
酸っぱいけど美味しい、
これからあの光秀で盛り上がっていくと思うので、楽しみだなって。
そうですね、ぴったりですね、はい、投票者さんからいただいたコメントの中には、里芋が上手に使われている、まあ、なんかこの味が全部違うんですけど、一応すべてのおやきに里芋が入ってるみたいなんですよ。
すごいですよね、
はい、またネーミングセンスがいい、さらに特産品をよくアレンジしているという意見をいただきました。そしてグランプリとは別に特別賞もありましたね、
はい
はい、では明智光秀特別賞を受賞したのはラパニエの山城セットです。桔梗をイメージしたサブレとマドレーヌです。
はい、桔梗って漢字で書いて木片を除くとさらによしって読めるため縁起のいい商品だそうで、
確かに
焼き印の下にさらによしって書いてあって、面白いなって思いました、
は
い
は
い、
そうですね、
お土産にしたいです。
確かに。ちなみに味はいかがでしたか？
あ、バッチリ美味しかったです。甘くて、あのコーヒーと一緒に食べたいなと思いました。
ね、
甘いもの大好き
で。そうでしたね、はい、投票者の皆さんからいただいたコメントの中には、見た目が良い、カモンマークが可愛い、 門も綺麗ですが味も美味しいというコメントをいただきました。ちなみにこの明智光秀特別賞なんですが、光秀に献上したい食べてもらいたい商品ということで、このラパニエの山城セットが選ばれました。この戦が絶えなかった戦国時代に、手軽に持ち運びができていつでも食べられるという点が評価されたのかもしれないですね。
実際に光秀にお供えしたので、光秀も食べてくれてると嬉しいですね。
喜んでくれてるといいですね。
カニの特産品がふんだんに使われているもの、そしてカニゆかりの武将と結びつける工夫がなされているものなど、ユニークなメニューばかりでしたよね。
はい、そうでしたね。
はい、カニの特産品でこんなに美味しいメニューができるなんて驚きです。
今回イベントに登場したメニューは季節ものが多く、一部を除いて現在は販売していないので注意してください、
そうなんですね、どれも美味しいメニューばかりなので、いつでも食べたいという気持ちはあるんですが、季節ものなら仕方ないですね。
そうですね。
でもまた秋になれば美味しい栗や里芋が食べられると思うと、今からもう早いんですが秋が待ち遠しいです、
そうですね。そしてセレモニーの第2部は富田市長とぐるっとカニグルメアンバサダーの有田咲さんの対談でした、
はい、
対談内容は主に大河ドラマに向けたカニ市の取り組みや明智光秀の人物像についてでした、
はい、
こう市長と有田さんが光秀ってどんな人物だったのかなとか、カニ市ではどんなものを食べて育ったのかなとイメージしながら対談していたのが面白かったですね、
はい、
また今回のぐるっとカニグルメのキーワードでもある地産地消と関連付けて、カニの手作り味噌の話題や市内小中学校でのふれあい給食の話題もありましたよ。
カニの手作り味噌の話題は前回の明るい話でもお伝えしましたよね、
そうでしたね。
大河ドラマの放送によって明智光秀の裏切り者というマイナスイメージが変わるといいなと思いますし、そしてカニ氏が多くの人に知られるようになればいいなと思っています。
そうですよね。今からドラマ放送への期待が膨らみますね。
はい、
セレモニーの様子は少し先になりますが、3月30日土曜日から4月5日金曜日までケーブルテレビカニのイキイキマイタウンという番組で放送する予定です、
はい、
ぜひご覧ください。今回のコンテストが大成功したのは皆さんの投票があったからこそです。たくさんの投票本当にありがとうございました。実は投票者の皆さんの中から抽選で豪華商品のプレゼントも行いました、
はい、
当選者の皆さんからは楽しいイベントをありがとう、また参加したい、まさか自分が選ばれると思っていなかったので驚いた、ポスターで見かけた知らないお店を巡るのは楽しかったというような嬉しいお言葉をいただいています、
はい、コンテストによって里芋や栗などの特産品があることを知っていただけたと思いますし、まさに食で地域が盛り上がりましたよね。
そうですね、また来年はいよいよ明智光秀が主人公の NHK 大河ドラマ麒麟が来るの放送もスタートするので、この盛り上がりをぜひこのまま次につなげていきたいですね。
はい、ドラマの放送によってカニを訪れる人が増えて、カニにはこんなにも美味しいものがあるんだよということを多くの人に知ってもらえたら嬉しいです。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
はい、武井ちゃん、
はい、
少し前までインフルエンザが大流行していましたが、最近ではピークを過ぎた感じですよね、
そうですね、
私の周りにもインフルエンザにかかってしまった人が結構いましたよ、
私の周りにも多かったです、市内小中学校でもインフルエンザによる欠席者の増加で学級閉鎖が相次ぎました、
ピークが過ぎたとはいえまだまだ流行しているんですね。
そうですね。
皆さんも手洗いうがいなどの予防をしっかりして体調には十分気をつけてくださいね。
そしてインフルエンザに加えてこれからの時期に対策が必要となってくるのが花粉症ですよね。
そうですね、
はい、今年のスギ花粉のピークは3月上旬から4月頃まで続くそうです。ちなみにあかりさんは花粉症ですか？
はい、花粉症です。
そうなんですね。
しかも幼稚園の頃から症状が出ていて。
そんなに早くから。
そうなんです。鼻が詰まって夜寝れなくて朝ぼーっとしているってことが何度もありました。あ、
もう典型的な花粉症です、
ね。はい、うん、すごい大変だったんですけど、うん、最近体質が変わったのか花粉症の症状が和らいでいるので、うん、とってもありがたいです。
良くなってきているということ
ですね。はい、
うんうん、
そんな竹井ちゃんはどうなんですか？
私もあの鼻水は大丈夫なんですけど、うん、結構目がしょぼしょぼしますね。
あ、目が来るのも嫌ですよね。
なん か体調が悪いのか、うん、眠いのかよくわからない。
眠いのかよくわからない、う
ん、なんか目が開かなくなってくるので。
あ、うん、そう、確かにいろんな症状出ますもんね。
そうですよね。今年はそんな花粉が飛ぶ時期とインフルエンザの流行が重なる可能性が高いんだそうです。
うわ、花粉症とインフルエンザのダブルパンチってかなり辛そうですよね。
そうですよね。病院などでは花粉症かなと思って受診したがチェックしたらインフルエンザだった、うん、また逆にインフルエンザかなと思ったら実は花粉症だったということが結構あるそうです。
うん、鼻づまりやだるさなどインフルエンザと花粉症は似たような症状も多いので、うん、確かに分かりづらいかもしれませんよね。
そうかもしれないですね、
うん、誤った対処をしなくて済むよう体調に異変を感じたら早めに病院で診察を受けてくださいね。
インフルエンザと花粉症の両方を予防しなければいけない上に花粉症の皆さんにとっては本当に辛い時期がやってきますが頑張って乗り切っていきましょう。
はい、
私も頑張ります。
それでは今日も元気いっぱいで締めくくりましょう。竹井ちゃん準備はいいですか？
はい、
せーの、
それでは皆さんアディオース。